人それぞれの個性とかけまして、13日の金曜日のジェイソンと解きます。その心は、おのおの持っています。
あ、
はい、ありがとうございます。こんな感じです。
なるほど。
わらば研究所ってね、こんな感じで始まるんですよ。私の絵謎かけて始まって、まあ、そこを、まあ、おーという感じで始まって、はい、はい、こういう静かな立ち上がりでございます。はい、はい、ね、6月の23日14時でございます。わらば研究所、当研究所研究員ケーシー高飛車でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、でそしてここでまたいつも通り、当研究所所長ホーリーさんと行きたいところなんですけども、ですね、リアルに出張に行ってきました。行ってきましたじゃないや、過去形じゃないや、行ってまして、今日はちょっとあのね、まあ所長代理でこの方をお呼びいたしました。じゃあどうぞ。
はい、FM 那覇の社員です。浅戸美夢と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ふわっときたね。ふわっときますね。
こんな番組なんですよ。ふわっとした感じで、
ふわっと、
もうね、この番組はもうね、僕がバスガイドで、であの、まあ、所長が普段はバスガイドで、まあ、ただ喋って、でお客さんがあのゲストって感じで、僕はただただひたすらもう、まあ、右に切ったり左に切ったりで、なんとか時間内に終わらせるっていう。
じゃあ今日はちょっとホーリーさんお休みだから、ケシさん、はい、心配なんですね。
そうなんですよ。で本当は今日ね、もし昨日まであのゲストさんが決まらなくて、
うんうん、
どうしようと思って、もう24時間、あ、24時間じゃない、なんで25時間って言っちゃったんだ。あの、
落ち着いて、
ね、ただもうずっと一人でゲストになってしまうのかと思って、それでもうツイキャスでもつないで謎かけやろうかなと思ったんだけど、うんうん、それもそれでどうしようかな、このままだったら放送事故になっちゃうんじゃないかなと思っていたら、うんうん、来ていただきましたよ。
ちょっと急遽ゲスト、
素敵なゲストを来ていただきました。はい、はい、これはどう読んだらいいんだろうと思ったんですけど、あのこちらでちょっと案内させていただきたいと思います。本日のゲストは、アニマン兄貴こと金沢智也さんです。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうもこんばん
は。はい、
こんにちはだね。
はい、よろしくお願いします。はい、そうなんですよ。ここは収録なんで、いつもねこんばんはとか言っちゃうんです。
収録とか言わない。
あ、ね、はい、あの、はい、まあ、いきなりなんですけども、はい、最初あの、本日あの本名の、金沢智也さんで、はい、お伺いしたんですけども、アニマン兄貴 と、はい、とも呼ばれてて、うん、でなんか今日本当なんかすごい謎の多そうな、
謎の多そうなゲスト、
はいはい、
じゃあいろいろ聞きますね、今日はね。
はい、他にも名前はいっぱいあるんだけどね、はい、高野光一とか石木正和とかね、潜水艇有望なんていう名前もあるしね。
落語家さんですか。
あ、一応あの、アマチュアの三遊亭一門
です。
はい、
あ、うわ、すごい顔をお持ちの方で。
本当にいろんな顔を持っているってわけ、ゲストさんですね。
うん、今日番組は、ね、乗っ取られるんじゃないでしょうか。
いろいろ。
いや、もう、むしろ乗っ取ってほしいです。
乗っ取るとね、来週が面倒くさくなる。はい、いや、ここまで来てもいいんだけど、那覇まで来てもいいんだけど、はい、那覇まで渋滞だし、駐車場ないし、
申し訳ないです。
困るんだよね、那覇をディスらないでください。
は
い、
申し訳ないです。はい、あの、まあ、そんなね、本日はもう、じゃ今日はもう、アニマ兄貴、
はいはい、
あの、この、お呼びさせていただいて、はい、56分間、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず早速なんですけど、このね、今先ほど名前がですね、これだけたくさんの名前が出たと、だったんですけど、まず、あの、アニマン兄貴って何者なんでしょうか。
あ、これね、はい、すっごい簡単なの。
はい。
アニメとね、漫画をね、モチーフにしたカフェをやってたんで、はあ、それでアニメと漫画の略で、アニマン。
ああ。
で、カフェの名前がアニマンカフェだったんで、それでそこの、はい、まあ、みんなから兄貴とか呼ばれて、兄貴とか、まあ、兄貴とか店長とか言われたんで、アニマン店長とか、アニマン兄貴って言われるようになって、アニマン店長じゃおかしいから、アニマン兄貴っていつの間にか言われるようになっちゃったんで、自分でつけた名前じゃないのよ。
まあ、アニメと漫画の、
ね、そうそうそうそう、そう、
いつの間にかこう呼ばれていたと言いますか、ね、いつの間にかこの名前でついちゃった
ですです、
浸透していたっていう、はいはいはい、
それが今でもね、アニマン兄貴。
私も初めて会ったのはいつだっけ、アニマン兄貴と。 いつだって初めて会ったの、結構前からの付き合いになって
初めて会ったの、あの発展場のサウナで会った
。やめろって、
今冗談だからね、
うん、マジで、
はい、軽いね、軽く突っ込んどかないと ね、
そう、もちろん付き合いは私は長いんですけど、うん、もう出会った時からアニマン愛、
ね、違うでしょ、出会ったのはミムがまだ16の時でしょ。
ああ、そっか、そう、
私それ言っちゃダメだよ、それは言っちゃダメだから、
ね、そうだ、私そうだね、だいぶそう10代の頃に、いや言っちゃダメ、言っちゃダメ、まあ、結構、うん、私がの17ぐらいの、うん、今25なんですけど、うん、17ぐらいの時から私のことを知っている方です ね、
俺、違う、そっちが知ってんだよ俺を、
そう知ってるね、どっちも知ってるという感じね。そう、うん、でもちゃんとアニマニキとして会ったのはここ3年ぐらいですね、っていうお付き合いで、で本当にいろんな顔を持ってる方で、はい、引き出しが多すぎて本当に
これ56分で収まります
か、ね、収まらないと思うので、はい、今日はその中の一つから絞りまして、はい、今日アニマ兄貴はね告知で、
え、
そう告知で来てもらってる。
じゃあ告知終わったら帰ればいい。
ダメ、
告知だけじゃなくって、うん、そう、その告知に至るまで、
ね、今日1回目でこれから12回連続で やるんでしょ
ワンクール
それやだな、
決まった、
そのたんびにあの駐車場代
がかかるから
嫌だな
今日はでもテーマがあるんですよね。
はい、こちらも用意いたしました。はい、はい、本日、まあ、そのね、まあ、アニマ兄貴のねこの、一つの顔なんですけども、こちら、それに関わることなんですけども、皆さんこのリスナーの皆さんですね、LGBT って言葉ご存知でしょうかね、このね、LGBT について本日はちょっとあのまあこのテーマを用いて、話してみたいと思います。それで、今日はその LGBT について、アニマン兄貴、今日はあの、まあ、はいはい、このように対してちょっと物申すというか、もっと知ってほしいということがあるということで、はい、でまたそのまた、先ほどの、まあ、イベントなどのこともありまして、今日ちょっとねゲストの招きしたわけでございます。まあ、今日は本当にもうね、僕初心者っていうこのスタンスで、はいはい、LGBT って言葉を聞いたときに、まあ、こ うっすらとイメージはあるんだけど、
ええ、
まあ、あれですよね、 LGBT ってこの、まあ、レズビアン、このゲイでバイセクシャル、まあ、この、まあ、この言葉を、まあ、用いたこの言葉ということ、最近ここ、まあ、数年ですよね、これ各市町村とかでも、まあ、いろんな運動があったりとかして、
そうですね、
使われたりとかして、でもまだまだやっぱこの浸透してないというか、まあ、浸透する、まあ、させようってわけじゃないんだけど、なんかもっと知ってほしいということで、ちょっと僕も今日ちょっと勉強させていただきたいと思います。
いえいえ、
はい、すみません、改めまして回りくどくなったんですけど、この LGBT ってこの何でしょうか。
LGBT に関して言うときには自分はあれですね、はい、あの一応立場的に今日じゃあ呼ばれたのはピンクドット沖縄共同代表、もしくは、はい、沖縄市で今度行われる LGBTQ フォーラムの、はい、実行事務局の人間としてね、はい、実行委員としてね、はい、まあ、あのいろいろ申させていただ話させていただきますけれども、はいはい、あの LGBT とはっていうのありますけれども、簡単にね、はい、今、はい、ケイシーさんがおっしゃったように、
はい、
レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーという、
はい、
うん、くくりなんですけれども、はい、今ここでね、本当はその今度沖縄市で行われるのも LGBTQ フォーラムで、
Q がつくんですか。
Q がつくんですね、はいはい、で Q っていうのはあの LGBT っていうのは、はい、まあ、今おっしゃったように LG は同性愛、
はい、
で B はバイセクシャル、はい、T というのはトランスジェンダーというもので、はい、このトランスジェンダーの中にももう種類が種数雑多にあるんですけれども、
はい、
結局自分の性別に、違和感がある、
はい、
も違和感があるなおかつ、うん、別の、性別になりたい、要するに、はい、男性だったら女性、女性だったら男性になりたいという願望があって、はい、それをまあ、実行するしないにかかわらずこれをT に分類されるわけですね、
はい、
で Q っていうのがありまして、はい、この LGBTQ、はい、Q はクエスもしくはクエスショナーと言いまして、はい、実は人間誰しもこの Q の時期をくぐってきてるんです。
あ、
でこのクエスショナーっていうのは、はい、性別がはっきり、自分の性別がはっきりしない人です、
はい、もう自分の中、まだ自分では完全にあのいや男だよと思っててもこう、
ええ、
実は はっきりしてない、
いや、まだまだ自分で例えば、はい、男性なのか女性なのかはっきり決めかねるとか、うん、その日によって男性的な気分だったり女性的な気分だったりとか、だから多くの人が実は Q に 含まれる可能性が非常に高いんですけれども、たまたまちょっと最近用語を間違えて使っている人方が非常に多くて、はい、まあ、X ジェンダーという言葉をこれに当てはめて使う人がいるんですが、 X ジェンダーというのもあります、はい、ここまで含まれて LGBTQX という表現であるんですけれども、はいはい、X というのは X ジェンダー、はい、X ジェンダーというのはクロスジェンダーって言いまして、別名、はい、別にクロスジェンダーとか X ジェンダーで、まあ、どっちでもいいんですが、これは、性別が両方あります。
両方
ありますというのは、はい、ちょっとね、あの放送上表現にも表現上ね、かなり規制が出てくるんで、法律や一概にね、話すのはパパッと言いにくいんですが、はい、結局あの、うん、クエスチョナーっていうのは、はい、Q っていうのは、うんうん、Q の方っていうのはその日によって精神的に男の気分だったり女の気分だったり、うんうん、はい、中性的だったりするわけですよね、うんうんうん、ところが X ジェンダーの方っていうのはもともとが男性であれ、もともとが女性であれ、はい、あのはっきり言って全部くっつけます体に。
はい、これは、まあ、これをちょっと、まあ、さらに、まあ、ちょっと掘り返すと、はい、放送上ちょっと、はい、まあ、難しくなっちゃうと、
めんどくさくなっちゃうんで、あのですから、はい、よくあの、ね、ネットとかね、それから現実の社会とかネットとかで、よく X ジェンダーって言われてる方がいますけども、自称してる方もいますけども、はい、これはあの用語としては、クエスチョナー、クエスとかクエスチョナーと言われて、LGBTQ の Q に入りますんで、この辺をね、あの実際にはこれ、あの非常に学術的にちゃんと非常に分類されてる言葉で、あの差別的に分類してるわけではないんですよ。あのどこの部分に入れた、あのカテゴリーに、振り分けた方がよりよく対処できるかという、あのこれ国連だったりとか、国連だとか、はい、国連の、まあ、健康機関ありますよね、 WHO とかね、はい、あのそちらの方で、ね、あの決めた分類であって、別にこれによって L だからとか G だからとか B だとか T だとかって厳密な区別があるわけではないんです、はい、そういう指針の中で、あえて分類するとすればという表現なんで、はいはい、ですからまとめて LGBTQ ってでも今度まとめちゃうと、はい、LG の方は同性愛ですよね、
はい、
で B というのは両性愛だったり、はい、無性愛だったりとか、はい、で Q というのは T とか Q っていうのは自分自身の性の問題ですから、はい、性自認の問題ですから、はい、要するに性自認ってのは自分は男であるとか自分は女であるとか、はい、その問題ですから、はい、全部実はレベルが違うんですよね、はい、だからこういうの全部まとめて LGBTQX とか LGBTQ という言い方をして、はい、そういう、まあ、セクシャルマイノリティ、性的少数者という表現してますけれども、はい、今や人口に占める、人口に占める割合が、うん、もうすでに、3年前の、ね、はい、時点で 27% を超えてますから。
これつまり人口というのは日本での人口ですか、はい、
日本での人口です、
はい、なるほど、27%、 27% でしたっけ、
あの電通調べではそうなってます。
はあ、日本でも 27%、まあ、4分の1ですか、約ですよね、
うん、
はあ、でも今ザザザーっと今聞いただけでも、いやこれをまた今からですね、またあのお話も聞かせていただきたいんですけど、みむちゃん大丈夫ですか。
大丈夫です。
眠ってないですか。
眠ってない
あのではあのあもうアニマ兄貴はこの、
はいはい、
今もともとはあの生まれは県外なんですね。
生まれは県外というか、まあはい、私日本人ですから日本でのどこで生まれてもどこで育ってもいいと思ってるんで、はい、沖縄も日本ですから、
そうですね、あのうちのアンチはちょっとそういう悪いところありまして、あの
いい、
名字を聞いただけであんた泣いちゃうでしょってね。
あのうちの子供がねそれで困ってるんですよ実は。あ、はい、まあ、うちの子供がね、はい、あの僕と同じ名字の金沢って名字なんでね、はい、でも母親は沖縄の人間だし、はい、親戚もみんな沖縄の人間だし、はい、沖縄生まれの沖縄育ちなのに、はい、名字を聞かれただけで、はい、あんたいつ内地に帰るのって言われるのがね、
あ、それはなんで帰らないといけないのって
なるほど、ね、
これはよくあるあるですけど、
ね、あるあるですよね沖縄の、
うん、
まあ、でもそれがまあすいません、もう本当もうその名字を聞いただけで泣いちゃうでしょうって聞いちゃうのはもうすいません、沖縄の悪い癖です、
ね、でうちの子供なんか叩くと上がって言うんですけどね、
はい、あ、もうそれ純粋の沖縄ですね。
いや自分もそうなんですよ、はい、自分もね足の小指ぶつけると、ね、上がって言いますから
もう だいぶそれはもう馴染みましたね沖縄に ね
一応この番組はわらば研究所って言って、この教育だったりとかお子様の話をされたりとかしてるじゃないですか、
はい、
今日はそれはアニマ兄貴にもせっかくなので、
はい、
そういう話は聞かない ないんですか。
それはまたおいおいまた時間をかけてと思ったんですけども、うん、すいませんね、これね、番組の趣旨がね、そういったいろんなゲストさん呼びまして、はいはい、子育て方法とか、あと実際に教育現場に立ってる方とか、うんうん、でそしてまた、うちらがこういった子育てをしてるわよとか、そういう話を聞いたりして、で僕がまだ未婚なんですよ。で結婚もしてないんだけど、また、もちろん子育てもしてないんだけど、こう番組聞いてるうちに、こう子育てっていいなってこう思える番組で、同時に聞いてるリスナー、そのまだ未婚の方たちにも、子育てって同じように大変と思ったんだけど、実はそうでも大変そうだけど、でもいいなって思わせる、そんな番組なんですね。すみません、それを最初で言わなかったっす。打ち合わせで言ってなかったっす。
一応言ってたよね、番組のオープニングで言ってたからいいんじゃないですか。大丈夫ですよ。
今でもちょっとね、はい、せっかく息子さんの話がちょろっと出たので、
はい、息子さんということで、お一人、
そうですね、
はい、ちなみに今何歳ですか。
今年成人式、
そんなに大きな、もう、
はいはい、
ちなみにその前に僕アニマ兄貴が、もちろんじゃあ今こういう、ここでこうお話されてるってことで、
ええ、
やっぱこう幼い頃とか幼い自分は自分自身なんか違うなとか、そういったこともあったんでしょうか。
なんか違うなってのは どういう面でですか。
はい、自分はやっぱなんか性的に
LGBT に絡めてですか。
LGBT に絡めて、
はい、LGBT に絡めてだとないですね、私ね。生まれた時から女の子とずっと遊んでたんで、
はい、
そのぐらいしか違いないですけど、子供の頃の話するとやたらになんか自慢話に聞こえるらしくて、他の人が聞くと
聞きたい
です、ね、子供の頃の話あんましたくないんだよね。それよりうちの子供の話がせっかく出てきたから、そっちの方でどうですか。
はい、
どんなお子さんなんですか。
いや、どんなお子さんって言うのね、どんなお子さんって、見た目はね、藤井七段みたいな感じ。
誰だ。
将棋の、
ああ、はいはいはい、沖縄顔ではない。なんか、
いやでも結構沖縄顔かもしれないよ。
おとなしいですか、性格は。
性格はどうなんだろうね。でもね、はい、その LGBT の問題に携わるようになったのと、うん、
はい、
僕がね、実は僕は0歳の時から子供、うちの息子が0歳の時から一人で子供育ててるんだけど、それとは全然別の問題じゃないんですよ。実は同じ問題で、もともとだから子育てしてるうちに、
はい、
子育てしてるうちにめちゃくちゃにね、要するにシングルパパだから父子家庭なわけですよね、
はい、
父子家庭ってめちゃくちゃに差別されてたんですよ、昔は。
そうなんだ。
つい数年前までは、つい6、7、8年前までは、まずお手当何にも出ません。何にも出ません。十数年前まで遡っても、ようやく、医療費控除があるぐらいで、それ以外何にもないです。だから例えば母子家庭だったらお金もらえるとか、就学援助のお金があるとか、ところが市区町村によっても違いますけれども、市町村によっても違いますけれども、自分のいた市がどこなのかっていうのはあまりここでは言いませんけれども、自分のいた市では例えば母子家庭には入学の時に入学支度金とか学校 の学費とか全部出るんですよ。で父子家庭には出ないんで、出ないんですかっていうと、じゃあこっちの手続きしてくださいって言われるのが、うちは貧困家庭なので、要するにそういう生活保護みたいなやつですね、そういうものでやらなければできないんです。
へ、そういうのあったんだ。でもすみません、これ勉強不足になったもので、
それようやくなくなったのが 7年ぐらい前か、
はい、
6、7年前です。ようやくだ国が認めて、はい、要するに、男女の差別がここであってはいけないっていうんで、はい、要するに父子家庭と母子家庭の差別、
これは一斉にもこれが境界線なくなった
んですか。
まだ6、7年なんですね。
まだそんなもん。
知らなかった。
で、その前に、はい、例えば悔しい思いするのよ、
はい、
僕らシングルパパっていうのは、はい、例えば、はい、ね、これが後でね LGBT 問題に取り組むきっかけになるわけだけど、はい、例えばおっぱい出ないよね、
はい、
パパなんだから、
はい、
一応、ね、そうなると、出かけた時にミルク作んなきゃいけないよね、
はい、
じゃあ、ね、ミルク のね、スーパーとか行くとさ、うん、あのミルク用のポットって湯沸かしポット置いてあるでしょ。
はい、はい、ありますね、うん、
でも置いてあるとこう男性入れないですよね。
ちょっと入りづらい
ですね、授乳室だから、
う
ん、
そうだ、うん、
入れない。75度って書いてあって、ちょうどあそこのお湯がいいのに入れられない、うん、で結局じゃあどのお湯使うのかっていうと、みんながカップラーメンとか使ってて作ってるあの水道水がガーンって入れられてる、みんながもう使い回してもうね、はい、こんな言い方ひどいけど、みんなが使い回して手垢とラーメンのね、あのおつゆの跳ねっ返りでちょっと汚れてる100度のポットのお湯を自分で買ってきた、ね、ミネラルウォーターの水で薄めて75度にしてミルク作んないと未だに作れない。
未だに
作れない、
入れないですよね、沖縄県内のスーパーとか行っても。
ところがね、これね、はっきり言います、はい、沖縄観光立県なわけでしょ、
はい、
これ大ダメージなんです実は、
はい、
だって親子連れで来る人いるでしょ、
はい、
ね、
はい、
親子連れで来る人いるでしょ、はい、親子連れで来る人が奥さん休ませに来てるわけだよね。
うん、
でも奥さんがね、じゃあミルク作ってあげよう、あげようねっていう時になった時に、旦那さんがいくら、あ、じゃあ俺がやるからいいよって言ってもポット探しまくっても国際通りのどこにもパパが使えるポットはないんだよ。どこのホテルに行ってもパパが使えるポットはないのよ。これ信じられる？未だにこんなのよ。
確かに未だにそれは改善されてない。
これはあの世界的にはその授乳室はあのどうなんでしょうか。あのまだあのそのお父さんも OK という、
で授乳室自体は入れないのはもちろん当然ですけど、はいはい、それより何よりあの授乳する際に、うん、あのまあ、文化の違いがあるから人目をはばからないといけないっていう、はい、でも僕の子供の頃はね、平気でお母さんね、あの僕は今55歳だけど、はい、子供の頃は平気で電車の中でもね、どこでもおっぱい出して、ね、普通におっぱいあげてたし、
うん、はい、
だからあ、まあ、今はねそういう時代じゃないから授乳室とか必要なんだろうけれども、うん、やっぱりその部分はねやっぱりちょっと考えてもらいたいって、うん、で実はそういうのがね一番改善されてるのはどこかっていうと、はい、実は恩納村のリゾートホテルだったりとかするわけ。
あ、はい、
まあ、ミルクの問題解決されてないけど、はい、例えば、はい、ね、恩納村のあたり行くとあのリゾートホテルプールあり、はい、ありますよね、
はい、
プールあってお父さんとお母さんと子供が遊んでる、
はい、
ね、
はい、
おむつってね子供がおむつ取り替えたくなる、はいはいはい、ね、今ね、はい、泳げるね、はい、だって紙おむつで泳いでるから、はい、おむつ取っ替えて、じゃあ取っ替えてくるよって言って、はい、お父さんがお手洗いに連れてこうとすると、はい、ベビーベッドは女子トイレにしかなかったわけ、ちょっと前まで、
はい、
そうなんだ、知らなかったですけど、はい、女子トイレにはもちろんあるものだから、
男子トイレにはないですよね、うんうん、男子トイレの中には今でもないです、中には今でもないです、うん、でも今、ま、女村のリゾートホテル行くと、うん、男子ホテルと男性用のお手洗いと女性用のお手洗いの真ん中にベビーベッドあるでしょ、見たことあるでしょ、うん、
はいはいはいはいはい
はい、ね、そうやってそうそうそう、うん、男性も女性も使えるじゃないと奥さん休めないもん、
うんうんうん、
だって何のために観光に来てんのかったらね、旦那が休みにしてんじゃないの、奥さん休ませる、こういうところで旦那さんのねいいとこ見せたいわけだよね、ご主人の、
はい、
うわ、そんな目線に沿ってる素敵なホテルのもあるんだ、
ね、だからそういうふうに、ね、お客さんの要望で、うんうん、せっかく来たのに、うんうん、もうおむつとっかえるのにいちいち部屋まで戻んなきゃなんないから、うんうん、だから結局奥さんが取り替えるみたいな、ママが取り替えるみたいなことになってる、パパが取り替えればいいのにっていう、パパが取り替えてあげるよって言ってもその場所がないから、そういう苦情とかが積み重なってきて、こうやってだんだんだんだんこうやって、うん、あの沖縄っていうのは男女共同参画っていうものが成り立ってきてるわけ、う
んうん、あ、やっとでも浸透し始めて、遅くないですかこれ、
え、うん、これでもね沖縄はねまだね早い方なんです。
そうなんだびっくりしたの、なんかうちのかお母さんもシングルで、うん、シングル で、うんうん、でずっとあの私と妹を育ててくれて、
はいはい、
でもやっぱりシングルマザーでもすごく肩身の狭い思いをしてるのを、うん、やっぱり娘から見てすごくこう染みてたんですよね、うん、
はい、
でもそれ以上にシングルファザーってもっと生きづらい世界なんだかなんだなって今初めて感じました、
うんうん、まあまあね、皆さんに、ね、知ってもらいたいのはね、このシングルパパの問題とかもそうなんだけども、うん、結局ね、じゃあ LGBT とそれ何か関係あるのったら関係ありますよね、
うん、
だってここ那覇市は、はい、あの共同パートナーシップ宣言してるでしょ、
はい、
ってことは男性同士でのとか女性同士 の、うん、パートナーが認められてるわけですよね、うん、 でそこで子供、はい、養子で縁組で子供も授かったと、うんうん、その時にそれを子育てする時に、うん、今の感覚で言うともう分かりました、女性同士のカップルは育てやすいけど男性同士のカップルは育てにくいんですよこれ、うんうん、おむつ一つ取っても、うんうん、だこれを、ね、改善していかなきゃダメなんですよって本当は、
はい、
こういうところにくっついてくるわけな
んです、は
い、だから僕らがいつも言ってるのはLGBT 対応トイレじゃなくて誰でもトイレであるじゃないですか、
はい、
でおむつ交換する台もあるしとか、うん、そういう誰でもトイレをもっと増やしてほしい、うん、なんでかっていうと誰でもトイレでこの間も見ました、
はい、
で自分自身も僕自身も実はパッと 見て分かりませんけれども、はい、2級の障害者です、
はい、
で本当に2級の障害者なんでそういう手すりのあるお手洗いとかじゃないときつい時があるんです、はい、うんうん、その日によって、まあ、違うんですけれども、うん、その手すりのあるトイレに入りたいにもかかわらず、うん、前に入っている人が例えばただ単に子どもの商用するだけで入っている、うん、その後ろに車椅子の人がいる、うん、その後ろに一見健常者のように見える背広の男性がずっと待ってるんです、うん、これ分かります、
これ
分かる、この、
うんうん、
この順番が、ね、
まあ、言いづらいね、
づらいっていうかね、このね、例えばこの背広の男性に対してここは障害者用トイレですよって言う人がいるんです、
うん、
でも世の中本当に言いますけどオストメイトって分かります、
オストメイト、
オストメイト太陽ホテルっていう太陽トイレっていうのが増えてるの、
あ、ごめんなさい、ちょっと、はい、オストメイトですね、
結局がんとかで、
はい、
肛門を取っちゃって人工肛門つけてる方っていうのは、
は
あ、
はい、
健常者用のトイレ使えませんから、
はい、もうパッと見た目は普通でも
普通です、
はい、
有名な方の中ではね、渡哲也さんがそうですよね、
あ、そうですね、手術されて、はい、
ですから、はい、オストメイトだからパッと見健常者のように見えても、はい、例えば自分もそうですけれども、はい、パッと見健常者のように見えてもそうじゃない方が多いんで、うん、そういう人数に見合っただけの、うん、そういう誰でもトイレとかはもっと増やしていただきたいなと、はいはい、そうすると、うん、LGBT 対応ホテル、あ、対応トイレなんてものを一時作らなくても、うん、そういうところで対応できる、
うん、
ね、そういうところを、ね、皆さんに分かっていただきたいなっていうのを、ね、うん、はい、いろんなイベントだとか、ね、はい、いろんな、まあ、こういう機会あるごとに、ね、うん、自分たちは言ってるんですけれども、うん、結局男女共同参画、男女平等であるということと、うん、その障害者に優しい社会っていうのと LGBT に対応した社会っていうのは実は別物じゃないんです、うん、こうやって一つのことで解決できるんです、うん、お手洗いでも
なん
で、
はい、繋がってるんですね、
すごいですね、なんか、はい、今すごい目から鱗落ちた、
うん、ケイスも今日知らなかったことを、
いやいや、もうこれ、いや、今の今までなんだろう、もうあそこ気づかなかったっていうのが、う
ん、これは やっぱりでもね、うん、障害とかと同じで当事者にならないとちょっと分かりにくい部分ですよね、うん、障害でもそうだし、シングルパパでもそうですよね、うん、当事者になってみて初めて、え、シングルママにはそれがあるのにシングルパパにはこの権利がないんだとか、
うん、
びっくりしますよ。だって例えばシングルママに関するいろんな制度ってありますよね、
はい、
なんでじゃあそういう手厚い制度があるのかっていうのはもう非常に女性蔑視の立場から作られてるんです、うん、女性保護の立場じゃないんです、うん、知ってました、
あ、保護じゃないんですね、
保護じゃないです、もともと家父制度ってやつで、
はいはい、
ですよね、
はい、
要するに戦後すぐに作られた、はい、それが今までも要するに男性にも適用されただけで、はい、法律そのものは改正されてないんですよ、うん、この法律の根拠、要するに法律ができるときに、うん、その法律を提出するときの論文あります、論文というか、うん、大きい文書ありますよね、はい、こういう理由によって、うん、こういう文化的背景があるからこの以下の法律を制定します、うん、条文なんとかとか、うん、こういうふうに法律ってだってその条文だけでは提出されないんで、うん、どういう理由で家父制度、要するにシングルママを手当を出す、要するに母子手当を出すような制度ができたか知ってる？
どういう理由？普通にでも女性を助けるとか優しい世界をみたいな感じじゃないんですか？
ね、正直言います、これ今さっき言ったけど戦後すぐできたというのがヒントなんです、
はい、貧しい、貧しいから戦後、
違うんですね、
子供を、
正直言います、はい、もうパッと言いますね、はい、うん、ね、時間もあんまりないからパッと言っちゃいます、答え言っちゃいますけど、 実は、これ本当にあの皆さんもね嘘だと思ったら調べてください皆さんでね、はい、すごい衝撃受けます、はい、法律そのものを変える必要があるんじゃないかと僕なんか、はしつこく言ってるんですけれども、はい、つまりこれ終戦直後に作られた法律なんで、はい、終戦直後、男性はいっぱい戦争で亡くなってるんで女性の数が多いんですよ、
はい、
でしかもなおかつ戦前とか戦中っていうのは戦後もそうですけど戦後しばらくもそうですけど御家さんってもらえていましたっけ御家さん
御家さんですね
要するにいわゆるシングルママとか既婚者離婚歴のある女性って実は昭和そうなんですよ昭和40年代ぐらいまでもらえて少ないと思われていたわけですよねつまり女性は子供の特に子供にいる女性は再婚できないからっていうとんでもない理由だ、うん、その逆にちゃんとそこに書いてあるものっていうのは何が書いてあるかって男性はすぐに子供がいてもすぐに結婚できるから、うん、男性には保護はいらないっていうちょっと待ってどっちに転んでも差別だなこれおい そんなね法律が残ってんだよ未だに
、うん、ちょっとびっくりしたそれなかった
そう保護じゃないのあれは、
うん、どっちにしてもあこれそうですね差別本当うわこれすみません本当にもう今日はもう次から次へともうなんだ衝撃の連続という
かだからシングルママとシングルパパになって、うん、要するに一人親家庭に対する、はいっていうのでいろいろね法律を後から後付けでくっつけてるんだけど、はい、元の法律自体はそのままあるんで
変わってないんですよ、ね、
それをなくして一人親家庭に対する法律ってことでちゃんと、うんうん、保護する目的でいろいろやってくれればいいなと思うんです、はい、例えば今でもこの差別ってすごく続いてるんですよ、
はい、
母子家庭には母子寮ってあるでしょ、
うん、
父子家庭に父子寮ないですから、
はい、ないですね、
うん、ねこれだけ考えてもそうでしょ、うんうん、あの母子には避難できる母子シェルターあります。不死には不死シェルターないです、
うんうん、ないですね、うん、本当に
もう今日こそあのホーリーさんにいてほしかったわ
うん、
うちの子育てアドバイザーの、はいはい、あの所長がおりましてこの人がいろいろ同じ教育現場の立場からこの人はちなみにあのこの人はシングルなんですけども、ええ、あいっちゃいまあいいかあの子供5人子供5人なんですよ
カットで
子供5人のお母さん で、まあ、そしてあのいろんなところであの貧困問題とか、でちょっと、助言したりとかしてる方なんですね。これまた今度ねあのぜひ出てきてほしい
です、うん、1時間で足りないですね、
う
ん、
こちらから逆に行こうか、うん、
あと何分ぐらい
いやあとね全然あと、まあ、約半分今
いろいろ本当に聞きたいことはたくさん あると思うんですけど、うん、ケイシーさん
今はその子育てをやっていきながら、うん、そこで、まあ、不便というか何だろう物申すというか
でもその息子を育てた経験があって、はい、また今の LGBT のこのイベントとかの主催に関わるというのにつながってるってことですもんね、
う
ん、
そうだねやっぱり男女共同、うん、であのね男女平等とか男女共同参画っていうのをね、うん、あの口先だけで言う人がいるけどこれすごく嫌なの、
うん
ね、自分のねフェイスブックとかツイッターとかにねプロフィールねガッてわざと書いてあるんだけれども、うん、例えばあの僕はねあの宜野湾市のはい、宜野湾市から嘱託されてる食育アドバイザーなんです。食生活改善推進
員、はい、
でこの食生活改善推進員で現役で今沖縄県内で、はい、活動している一応男性は僕一人なんですよ。
あそうなんですね。
ちょっと他の方もいらっしゃるみたいなので、はい、他の方はなんかちょっと休みがちだったりとかですね、はい、で沖縄県内では、まあ、ちゃんと定期的に活動してるのは、うん男性は私だけであとは全部女性なんです、うん、しかもこの食育アドバイザー食生活改善推進員あのつい4年前まで 4,5 年前まで女性しかなれなかったんです。
えあなれなかったんですか。
なれなかったんです。
嘘なんでですかなんでですなんで
つい 4,5 年前まで
なんで
教える先生は講師の人は男性なのに、うん、料理研究家とか調理師とかの男性なのに習うっていうかその食育アドバイザー食生活改善推進員はなぜか女性だったんです。
へー、うん、それもまたここ5年と
か、うんうんね、でそれでだから、ね、男女平等とか男女共同参画っていうのはまず自分がそういうふうに思われてるところに飛び込んでやんなきゃダメでしょ。ね、だから自分もやってるそういうことやってるしそれからあの、赤十字奉仕団っていうのもにも入ってるんだけど、はい、赤十字奉仕団もはっきり言いまして 99.9% 女性の社会です。女性の世界です。 女団協っていう、はい、それぞれの地域のね、はい、社協さんがやってる女性団体協議会っていうのに属してるぐらいだから、はい、女性団体なんですよ。なんだけど僕が、はい、一人入ってるわけですよね、はい、うん、だからこういうのでいろいろいろんな活動を通じてそんな男女共同参画は口先だけじゃなくてね、政治家がね温度取るだけじゃなくて自分がまずやってみようっていうね、はい、うん、
素敵だな。やっぱ話聞いてて思うのが、自分からちゃんと飛び込んでいって行動を起こして、それがこう今のやっぱり説得力だったりとかにつながってるんだなと思うのが、
そうです
ね、素敵だなと思った
。ただ単にそうやって実績作っとかないと言えないでしょ。偉そうなこと言えない
で
しょ。
なかなかでもこうそれですぐ、まあ、職域もに関してもやるって行動するっていうところからが素敵だなと思いました。
ちなみにね、今度の金曜日ね、ママの料理教室ってのがあって、そこでね、はい、講師やるんですよ。
お
ママの教室なんだけど、
本当にすごい素晴らしい、たくさんの、
いや、ママに教えるんです、ママに、
は
い、
ママにね、
講師側すごいな、本当そんな感じでいろんなことやられてるアニマミキですが、
はい、
7月にイベントが、
そうですね、7月1日に、はい、LGBTQ フォーラムというのがね、はい、沖縄市の、ミュージックタウン元市場、
はい、
ミュージックタウン音市場の方でね、4月1日ありますんで、はい、
これは、ですね、これは何回目になりますか。
ね、去年が1回目で今年は2回目になります。
じゃあまだこうなんだろう、まあなんこう、まあ、はいはい、まあ、始まったばかりといいますか、これはまあ、すいません、ちょっとフォーラムといいましてもだいぶまあ、一応こちらも手元にあるんですけども、これはなんかただの公演だけじゃなくて、いろんなステージパフォーマンスとか、まあ、はいはい、イベントがあるんですね、またね。これはどう言ったらいいんだろう、こうイベントの内容は、
はい、
まあ、特にここを見てほしいとか。
イベントの内容は別に、はい、イベントに来てくれれば参加型なんで、はい、そういうことに興味のある人、興味があってもなくても、はい、来たら興味があるわけですし、うん、それがね、LGBTQ の、ね、当事者であろうが、うん、賛同者であろうが、うん、ね、そうでなくても、何これやってるんだろう、面白そうだなと思って見に来てくれて、見に来ていただいて、それでその上で理解してくれるとかね、いろんなそういうための、そのためのきっかけ作りに、行われているイベントですから、まあ、皆さんどんどんね、参加して くださることに意義があるんで、あえてね、このイベントって何を見に来たらいいんだろうとかね、そうじゃなくて、来てもらって同じ空気吸ってる人間ですから、みんな、
はい、
障害者だろうが何だろうがね、はい、障害者ってだろうがっていうとなんか変ですけど、私自身も障害者ですから、本当に皆さんね、そう同じ空気吸ってる人間なんで、はい、それをちょっと体験していただければと、この場所で、
LGBT って何っていう方でも気軽に来てもらって、そうですね、まずそのきっかけにな
ればいいですね。入り口に、はい、まあ、今ちなみにですね、まあ、ちょろっと出たんですけど、まあ、私も実は障害者です、
はい、
まあ、それだけなんですけども、3級なんですけどね、転換を持ってまして、まあ、これでもまた、まあ、差別っていうわけじゃないんですけども、さっきのようにあれ3級と2級とこんな違うんだなとかで、こういったことでまた世の中って変わるんだなって、ちょっと見方が変わってきたんですけども、うん、これね、まあ、今この差別って言葉だったんですけども、すいません、これ、ええ、この LGBT と絡めて、今世の中ってやったら表現とか、ええ、まあ、テレビとかいろんな新聞とか広告とかに差別だってなんかいろいろ騒がれることって増えてると思うんですけども、
はいはい、
それ僕は去年ね、これテレビでバラエティーでとんねるずの石橋貴明さんがホモだホモの、この、まあ、これでコントをやって、でそれでみんな、まあ、一部これは差別だと、
ええ、
なんか局にすごいクレームが殺到してなんか謝罪したっていうのがありまして、これ30年前はこれ普通に出てきてみんなでハハって笑ってたんですけども、これが今では無理っていうのが、やっぱこれはこういうまあ、LGBT をはじめそういった差別っていうのがやっぱ強くなっているってことなんでしょうか。
いや、そうじゃなくて、はい、まあ、そこで糾弾する人と糾弾しないで批判する人とか、はい、まあ、温度差がいろいろあるんですけどもね、
温度差、はい、
例えばその 木梨さんが、木梨さんじゃねえ、どっちでしたっけ、
高木さん、はい、
石橋さんがおやりになられた、はい、そのキャラクターに関しては、はい、当事者が前は昔はおとなしかったとか日陰者での立場というものをね、はい、まあ、LGBTQ フォーラムの主催者でもあられる南先生というのはすごく、まあ、この世界ではものすごいトップクラスの世界でも有名な方なんですけど、はい、その方がいつも、かつて我々は日陰者であったという表現をよく使うんです、
はい、
で日陰者だからまあ、声に出せなかったんですね、
はい、
で今声に出してもただ、そのキャラクターに今話題に上がったキャラクターに関しては、はい、はっきり言って当事者側からの意見からすれば、はい、当事者は気にしてないよっていう人もいるんですけれども、はい、そんなことないです。当事者も気にしてますし、はい、あれは嫌です、
はい、
正直、
はい、
でじゃあでもあれが差別なのかって言って騒いでる人たちは、はい、正直言ってその騒ぐ方がメインであって、
はい、
当事者とは温度差があるんですよそこは。正直言いまして、じゃあ何が問題なのかっていうと、あれを一般の放送でやるのが問題なんです。
一般のテレビが、
そうすると、はい、そうです、そうです、はい、一般の地上波の放送だとか、うん、一般の方が見る、うん、要するに選択できずに見る、うん、選択できる、まあ、チャンネル回せば選択できますけど、うん、まあ、ある番組の流れの中でそういうものが出てきた、
うんうん、
でそうするとそういう LGBT の方、特にそのキャラクターのに近いキャラクターが表現している、同性愛の方というのはこういう人間なんだっていうふうに思っちゃうんですよ、知らない方は。
影響力があるものだからこそですね、
うん、そうです。だからそういうのはやめてほしいというのが当事者の考え方ですよね、
うん、
特に正直言いますと、
はい、
ちやほやそういうのでそういうキャラクターを使ってチヤホヤされてる方ってテレビの中でも芸能界の中でもそれから実は一般の社会の中にも意外にいるんですよね。
ん、
一般の社会にもいますね、
はい、
例えば実際に私が関わった問題では、例えば高校生で、
はい、
私はセクシャルマイノリティだからとか、これツイッターとか見てくれれば分かりますけど、年はもういかない中学生や高校生の方がセクマイとか書いて、はい、私セクマイとか私レズだからとか私ゲイだからとか書いてるんですけれども、はい、じゃあ本当にそうなのかっていうのを突き詰めて言うと、はい、全然そうじゃないわけですよね。ファッション的にそういうふうにかっこいいからとか、周りの人がチヤホヤさせてくれるからそういうふうに書いてるっていう人が多いんです、
はいはい、
でこれによってじゃあ本当の当事者は声上げにくくなるわけですよ、はい、みんなチヤホヤされて、だって人間誰もがチヤホヤされたい存在ですか。
まあその人にもよりますけど、
そうなんです、そっとしておいてほしい人ってのはやたらに多いんです、うんうんうん、なんでかっていうと、特に今ね、ケイシーさんが今口ごもりましたよね、
はい、
うん、それはって、
うんうん、
じゃあお聞きします、
はい、
ケイシーさん、どんな女性と、
はい、
週年に何回ぐらいエッチなさいます。
お付き合いしてた時ですか。
いやいや、お付き合いじゃなくて、年何回ぐらいエッチします。どんな女性と。
いや数えられるぐらいですね、
うん、っていうことを、うん、でもケイシーさんはケイシーさんの立場だからこうやって言えるだけの話で、うん、
はいはい、
ところがこれセクシャルマイノリティ、特に同性愛の方、例えば、はい、ゲイに、ゲイの方に限定しているわけじゃないですけど、はい、ゲイとかレズビアンの方に、うん、どんな女性好きなの、
はあ、
どんなエッチするの、
はい、
男役女役とか聞くんですよね、
はいはい、
めっちゃありますね。
うわ、
そうか、いやいや、それは、はい、申し訳ないけど、はい、プライベートな問題なんで、
はい、
ね、こんなものに触れないでくださいと、
はい、
そんなものでチヤホヤされたくないし、はい、プライベートのことでチヤホヤされたいですか、そんなんで。
いや、まあ、今のは普通になんかこういう質問なんかなと思って答えてしまったんですけど、そっか、それに置き換えてみると
ケイシーさんがいろんな方にみんなに聞きます、そんな話。
やりたくないです、やりません。
やったら人格疑われますよね、
もう捕まりますから。
でもセクシャルマイノリティの方にはそういう質問平気でするんですよね、皆さん。
多いですね。私も女性とお付き合いしたことが多いんですけど、うん、やっぱりそれをカミングアウトすると最初にやっぱ聞かれるのは どんなエッチしてるのとかはすごい聞かれるんですね、はい、女同士ってどうやってやるのとかっていうのは絶対聞かれるんですよ、はいはい、これがもし普通に彼氏がいるよって話をしたら、彼氏とどんなエッチしてるのなんて聞く人ほとんどいないと思うんですよね。でもそれが女性同士って言うだけですぐこう聞きに変わってっていうのはやっぱ多いですね。
そうだよね、うんうん、だから自分もだからほらあのね女装したりする時もあるから、うん、コスプレとかなんだけど自分の場合はね、はいはい、それでもエッチする時コスプレすんのとかね、
うん、
いやいやいやいや、それはそれでこれはこれだからっていうね、
はい、
うん、
だからね、はい、ね LGBT 問題とかけて、はい、トロイモと解く、
お逆に来たぞ、うん、LGBT とかけてトロイモと解く、
うん、
その心は
3つあります。1つは、
はい、
トロロのように滑らかでは
い、
人と人の間を円満に生かせる潤滑油の役割もするでしょう。
ほうほうほう、はいはい。二つ目
、はい、粘り強く、はい、粘り強くやっていかなければいけないでしょう。
はい、
粘り強さが大事です、
うん、粘り強さ大事です、はい、三つ目、
うかつに手を出すとかぶれるでしょう。
はい、いただきました。
素晴らしい、
返された。返された。
素晴らしい、
悔しい。
ね、食べたら美味しいしね、
うんうん、いや食べたら美味しい、それは人の好みだから、それぞれの人の好みだからね。
うん、うん、うわすごい、今日は深い話がいろいろ聞けたんじゃないでしょうか。もう残り、ね、いや、
まだもうちょいありますよ、はい、あのね、まあ、もうちょいって言ってもね、これすみません、なんかあと10分ちょいなんですけども、あの、
はい、
これね、一応番組ってあのいつもゲストの方、毎回このゲストの方にあの、まあ、例えば今こういう現場であの活動されていて、あの今実際こうラジオを聞いてる、もしかしたらこの、まあ、子どもたちとか、まあ、リスナーさんにも、あの、あ、自分ってもしかしてあの、まあ、あの、まあ、まあ、LGBT とかで、あれこういったあの証言を持ってるんじゃないかとか、あのいろんなあの考えを持ってる方がいると思うんですけども、ええ、あのこういった子どもたちに何かアドバイスっていうのはあるんでしょうか。
アドバイス、
はい、
簡単です、はい、あの偏ってない人の意見を聞いてください。あの自称なんとかに聞くのは一番ダメです。
さっきのような、
はい、正直言いまして、はい、例えばあの LGBTQ フォーラムの代表の南先生とか、はい、僕だとか、みんなあの中立の立場で、はい、しかも広くカミングアウトしてるわけじゃないし、
はい、
私なんか一切カミングアウトしてませんから、はい、私がどんな、ね、セクシャルマイノリティなのかとかね、皆さんの想像にもお任せしますから、
うん、
うん、なものいちいち語ってられるかっていうね、プライベートの問題になんでいちいち喋んなきゃなんないって、
はい、
まあ、先ほどね、あのちらっとね、あのこの番組入る前にね、はい、あの収録前にちょっと言いましたけれども、はい、あのカミングアウトしたから偉いと思ってる人に話を聞いてはいけません。あのカミングアウトしてなくても、カミングアウトしててもしなくても、はい、当事者は当事者なんです。
はい、
99% の方はカミングアウトしてません、はい、あのどっちに属したいかによって違います、うんうん、1% のチヤホヤされたいんだったらとっととカミングアウトして楽になってください。それが楽になると思うんであれば、
はい、
でもそうじゃなくて本当に悩んでるのであれば、うん、うるま市ですとか、
はい、
沖縄市の社協の方で、南定昌先生電話相談やってますから、
はい、
これこれを利用していただいて、まあ、沖縄県 LGBT、電話相談とかで、まあ、検索していただければ多分それが出ると思いますので、
はい、
そちらの方に問い合わせていただくか、もちろん私の方にね、ツイッターとかね、フェイスブックで私のこと探してもらって、まあ、アニマン兄貴でもいいですし、はい、アニマンお姉さんでもいいですし、
アニマン兄貴、アニマンお姉さん、はい、
金沢智也でもいいですから、
はい、
これであの、ね、検索していただいて私に相談してくれてもね、はい、ちゃんとした叱るべきね、一番あのそれにふさわしい人を紹介したりとかね、私の方で答えられる限りは答えますんで、
はい、
ね、それと LGBTQ フォーラムなんですけれども、
はい、
実は司会が浅戸みむちゃんでございます。
はい、そうなんです、私なんです。
なるほど、
そう、はい、だからさっきもケイさんが言っていた、こう私って、ね、はい、自分って何なんだろうと思うこの子たちがいれば、こういうイベントに来ることも自分と見つめ合うこう一個のきっかけになると思うので、うんうん、私自身もそうだったので、はい、そういうののきっかけの一つとして、まあ、気軽にイベントに遊びに来てほしいなと思います、うん、
は
い、
これじゃあ今一度この、ね、当日のこの、ね、ちょっと案内なんですけども、
はい、
7月の1日、
はい、
日曜日ですね、で16時から20時、
はい、
で場所が、コザミュージックタウン1階、あの音市場の1階の音楽広場、
はい、1階ですね、外に。
あの向こうね、十字路ね、沿っててね、みんな入りやすいんですよね。
入りやすいですね、はい、入場無料なので、うん、もう気軽に。
そうそう、なんかイベントやってるなみたいにね、うん、そうそう、みんなあの入っていった、入っていった
りとかして。ですからね、一人で悩んでる人もね、来るとね、みんな元気なんで、あ、はい、なんだ普通なんだ、普通に元気なんで、あの、はい、あ、なんだ普通でいいんだ、元気でいいんだってね、うんうんうん、あのそれだけでもね、自分の自信につながったりとかしますから、どうぞ、はい、本当に興味ある方もない方もどんどん来ていただきたいと思います。
はいはい、入場は入場料無料でございます。
はい、
はい、市民、まあこれがまたね、まあ、今後もずっといろんなフォーラムとかイベントが開催されていって、はい、この、まあ、何て言ったらいいでしょう、最後にこの今後どういった世界と言います、世界って言ったら、まあ、大雑把なんですけども、
ええ、
金沢さんがその思う理想の世界って何でしょうか。
いや、 もちろん簡単ですね、カミングアウトしなくてもいい社会ですね。聞かれない社会です。要するに みんな同じなんで、
はい、
僕はいつも言ってるのは、うん、そういう障害者とか障害者じゃないとか、うん、それから LGBT セクシャルマイノリティとかマイノリティじゃないとか、うん、たまたま、好きな相手がそうだとか、自分、はい、同性なのか異性なのかとか、はい、それから自分自身の持ってる性別が生まれつきのものとそうでな、はい、まあ、違ってる、それが一致してるのか一致してないのかとか、
はい、
そんなそれぞれそれが個性ですから、
はい、
どれが正しいとかどれが間違いってのはないので、
はい、
それをみんな、まあ、もうそれぞれの個性なんだなと思って、はい、それで片付けてくれる社会になってくれればいいなと思ってますね。 はい、
ありがとうございます。いや本当にね、もうやっぱ今日ね、番組ずっとうなずいたばっかりでした。はい、もうあっという間にもう5分前ですよ。はい、じゃあここまではですね、有馬兄貴をお呼びいたしまして、で、この LGBT についてちょっとお話しさせていただきました。ではですね、一旦ちょっとこちらでジングルの方ちょっといきたいと思います。はい、このテーマが流れてきましたのでエンディングでございます。
あっという間でしたね。
あっという間です、
うん、
まだまだ話足りない、いや聞き足りない。今度はすみません、またぜひ勉強させてください。はい、
ぜひこちらこそよろしくお願いします。
いやもうすみません、もう今日はなんかもうなんだろうな、こう僕のこうなんこういろいろ聞きたかったんだけど、聞きたいんだけど、でもいや先にこの話聞いてよかったってから、でまたもうまたさらにこのホーリーさんもいて聞きたかったなっていうのがあったんですけども、今日はすみません、今日はもう僕がもう一方的にもう聞いてるだけでした。
本当に私の年でも、ケイシノトさんの年になっても、はいはい、こんな身近にあることなのに目から鱗のこととか知らないことっていっぱいあるじゃないですか。
は
い、
ありますね。
なので、ぜひ第2回目も有馬兄貴にいろいろ教えてもらう会が欲しいですね。
こちらから収録に行きましょう。渋滞が嫌だそうです。
渋滞が嫌だからね。
はい、ですね、改めまして本日はアニマン兄貴こと、金沢智也さんに来ていただきました。
はい、
本日は本当にありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございます。
はい、はい、じゃあまた今一度ちょっとイベントの方ですね、ちょっとこちら、告知したいと思います。こちら、LGBTQ フォーラム2018、じゃあ、こちら2018年7月1日日曜日16時から20時まで、場所が、沖縄市にあります高座ミュージックタウン音市場1階の音楽広場でございます。入場無料でございます。ぜひ皆さんお越しくなってくださいね。はい、さあで、ね、みむちゃんも今日本当にもう、まあ、この番組初めてなんですよね。
初めてですね。はい、
ね、はい、もう改めましてどうでした。
改めてケイシーさんがテンパってるなと思いました。
はい、いつもこんな感じよ。
そのテンパりをなんかもう武器にして、うん、 なんかね、親しまれる番組作りをこれからも目指してほしいなと、
は
い、
謎かけのお題なかったらただのおじさんですからね。、はい、
じゃあ最後にじゃあ岸さん謎かけお願いしてさ、
はい、はい、何でしょう、はい、
じゃあ、イベントとかけまして、
イベント、イベントね、イベント、はいはい、イベントですね、はい、参りましょう、はい、イベントとかけまして、イベントとかけまして、おもらしと解きます。
お、その心は
催します。
あ、ありがとうございます。7月1日のイベント、ぜひ来てください。
さっきおむつの話がちょっとまだ残ってたんで。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。わらば研究所、この番組は沖江通り純空堂から歩いて30歩おそばの大福さんの提供でお送りいたしました。そして今日は改めまして金沢さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
またぜひお越しくださいませ。はい、はい、では担当は私ケイシー高浴びした、そして
朝とミムでした。
はい、それで金沢さん本当に本日ありがとうございました。はい、ではまた来週この時間にお会いいたしましょう。さようなら。